は午後6時33分になりました。ここからの時間は法律相談のコーナーです。たくちゃん弁護士に聞く法律相談、スタジオには和田総合法律事務所から和田拓郎弁護士にお越しいただいています。たくちゃん先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
3連休の最終日でしたが、はい、いかがお過ごしでしたか。
さっきまであの実家で子供たちを、はい、親にだからおじいちゃん、おばあちゃんたちってことですね、はい、に会わせてましたね。
あ、そうですか、うん、じゃあのんびりとした
のんびりと過ごしてました。
祝日でしたね、はい。では早速ご相談です。今日は医療従事者の方からのご相談となっております。高齢で判断能力が不十分な患者さんの症状が芳しくなく、ドクターは手術を考えています。ただ本人はよく理解していませんし、ご家族の方はほとんど協力してくれません。後見人がついていらっしゃるのですが、後見人から手術の同意書をもらってもいいのでしょうかというご相談です。これはその、まあ、手術前の同意書ということで、まあ、インフォームドコンセントに関わってくるんですかね。
そうですね。で、まあ、皆さんインフォームドコンセントご存知の方も多いと思いますけれども、はい、まあ、これから何を行うか、行うことについて事前に説明をして、うん、まあ、インフォームドですね、インフォメーションのインフォームド、うん、でそれに納得して同意をするということで、まあ、インフォームドコンセントというのはまあよく聞く言葉ですよね、
はいはい。まあ、そもそもこのインフォームドコンセント、まあ、ここ10年15年ぐらいですかね、
うん、
言葉が出てきたのはね、はい。でまあ、なぜこの同意というものが重要になってきたんでしょうか。
ですね、ついつい忘れがちではあるんですけれども、はい、投薬をするにしろ、まあ、医療に関して言えばですね、うん、投薬治療をするにしろ、手術をするにしろ、うん、患者さんの体調に意図的に意識的な物理的な変化を与えるわけです。で、はい、あるいは場合によっては体にメスを入れて体を傷つけるということですから、それは本来は刑事事件でいうとこの傷害罪になるわけですね、
うん。
ですから、本来だったらその、まあ、逮捕なんてことにもなりかねないわけだけれども、ただこれは患者さんの同意というものがあれば、これは 例外的に正当化されますよというような考え方というのがあるわけなんですね、はい。
医療行為なのにというところなんですね、はい、
そうなんです、
で、まあ、今回その患者さん本人が判断能力がつかない場合ということで、まあ、ちょっとこう難しい問題になりそうですね。
そうですね。ですからその医療介護施設側としてみれば、その本人に一番近いキーパーソンですね、はい、まあ、その手術とか 入院契約書にまあサインをするまあ身元引受人ですね、キーパーソンであったり、はい、あるいはまあ、今回のようにご家族に協力が得られないんであれば、後見人に同意書をもらっておきたいと、うん、まあ、そういうやっぱりインセンティブを働くわけですよね、
はい。であればその、まあ、治療ですとか手術の前に後見人から同意書をもらっておけばいいということになるのかなと思うんですが。
そうこうなんですね、まあ、非常にこれが難しいところでして、うん、まあ、取り扱いとしてはまあ、医療機関側としてそういうふうな同意書を取っておくのがいいでしょうということですね、
はい。
ただ問題の本質というのはもっと深いところにあるわけですね。
どういうことですか。
まあ、今先ほどキーワード出しましたキーパーソン、
うんね、
これは患者さんにとって非常に一番身近であるという立場の人が多いでしょう、
はい。
後見人であってもこれはまあ法律上の代理権というのを与えられている、まあ、正当な資格者になるわけですね、
はい。
とは言っても所詮は患者さんにとっては他人なわけです、
うん。
その他人の命の生命の危険に関わるようなことをそもそも第三者が決めていいんですかという、これが問題の本質なわけです、
はい。
確かに後見人というのは、法律上の代理権を与えられてますけれども、これは、うん、まあ、原則的に言ったら財産に関する話だったりとかするんですね。
はい。
で患者さんに、投薬や手術をすることについてまで同意権っていうのが与えられてるんでしょうかというところまで遡って考えると非常にクエスチョンなんです、
う
ん。
後見人というその立場の、まあ、いわゆるこう守備範囲みたいなものが、うん、命に関わるところまで入っていけるのか介入できるのかってことですかね。
そこなんですね、
はい。じゃあつまり、まあ、今回の場合、うん、後見人の方に同意書をもらっても、うん、その意味をなさないかもしれない ということですか。
そうですね。ですから、まあ、医療機関側から相談を受けた場合もですし、はい、まあ、私の場合は後見人側からも相談を受けた場合もいずれにしろなんですけれども、はい、あの同意書というものは取っておいて、まあ、意味がないわけじゃないよねというような説明はしてますね。ただ同意書をもらった、それは何でかといったらやっぱり、第三者の命の判断を決めることになるわけですから、その同意書で全て絶対的に正当化されると、そういうような安易な期待を持ってはいけませんよというようなことはよくあの医療機関、医療サイド側には説明をするんですね。で結局のところはあのその治療の必要性、手術の必要性や、うん、治療手術をすることの緊急性、うん、あるいは治療方法としての適切性といった個々の具体的な事情に基づいて、うん、結果から遡ってその行為が、治療行為が正当化されるかというようなところから判断をしていかざるを得ないんですね。非常に難しいところですよね、
うん、結果からとなると手術をしてした後、まあ、良くなりました、
そういうことです、
良かったよね、
そういうことです。
万が一手術をしました、うん、仮に、うん、まあ、ちょっとこうミスがありました、
はい、
そうなるとまたちょっと違う結果になると、
ちょっと問題が出てくるということなんです。ですから、まあ、ただそう、だからといって、まあ、じゃあ同意書がないよりは事前にあらかじめ同意書を取ってた方がまだ少し問題解決には役に立つだろうねというような形のお話はよくしますね、はい、ですから、まあ、同意書は取らない方が、取らなくてもいいやとも言わないし、はい、じゃあだといって同意書取ったら、まあ、それで全て大丈夫ですよとも言わない、うん、そういうところだと思いますよ。
非常に、まあ、ナイーブな問題ですね、はい、つまり着地点がないわけですもんね。
そういうことですね。
結果を開いてみないとわからない、
は
い、
そうです。ですから、まあ、それは医療、特に医療サイドは事前の説明、それから事後の説明というものに対して、うん、患者さん側、ご家族側に真摯な説明というものを求められて、で患者と医療機関との十分なコミュニケーションを取るということが実は一番の解決への策だということになるわけですね。
まあ、ご家族の方がほとんど協力してくれないという、ここをまずは、
そこなのよね。
でも時間をかければいいものでもないじゃないですか、
う
ん、
ね、
もしかすると切迫している状況かもしれませんので、うん、ここですね。でも本当になんか違う問題に変わってきそうな、
そういうことですね、
家族のあり方というところでね、はい、分かりました。今日は医療従事者の方からのご相談でございました。インフォームドコンセントについて、後見人ができるのか、同意できるのか、どうなのか、そういったご相談でございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。